どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきます。2月になりましたね。とうとう2月になってしまいました。いや、前回ね、次回2月になってんのかなとか言ってましたけど、2月になってましたね。はい、もう2月の2日でございますよ。一ヶ月経つのどうでしょうね。早かったとも言えるし、長かったとも言えるし、なんかね、Facebook の方で、貴族のたしなみを一緒にやっている岩橋くんが、まあ1月は本当に長い、本当に長いと、全然終わらない、永遠に終わらないんじゃないかみたいなことを書いてまして、いや本当にね、1月だった時は、なんか長い気がしてたんですよね。1月、まだ1月なのかって感じがしてたんですけど、2月になった瞬間に、あれ？もう2月かと、意識が変わりました。なんかそういうのって、何ですかね、こういう意識って、コロンと変わったりしますよね。ふわっと変わったりするなぁと思うんですけれども、まあそんなこんなで2月になりまして、まあ、またこの話ということになってしまいますけれども、昨年の2月1日に僕は入院したんですよ。だから、去年のこの回っていうのは入院ラジオだったはず。初めての入院ラジオを撮っていたのが2月の1週目ですよ。それからちょうど1年でございます。ねえ、まあまだ生きてこうやって風呂に入ってるわけですから、偉いもんですね。うん、まあそうやって、これからもぼちぼちやっていきたいなと。まあ先ほどノートを公開したんですけれども、ノートの方にも書いたんですけど、今回無料記事ですからね、何回か有料記事が続きましたけど、無料記事なんで、読んでね有料全然変えてもらってないからさ、買ってもらえてないか、日本語おかしかったね、買ってもらえてないからさ、なんとかかんとか無料記事だけでも読んでいただきたいなと思っているんですが、うん、まあ、2020年に向けてってもう入ってるね、1ヶ月も終わっちゃいましたので、向けても何もないんですけれども、まあ、2020年どうしていこうかと、いうことを書きました。まあ相変わらず文章は下手だし、文章を書くのに慣れてないし苦手、意識がすごくありますね。本当にダメですね。ネットラジオはあんまり聞かないですけど、普通のラジオとかで、ハガキ職人、メール職人の人いらっしゃいますが、やっぱり上手に文章をまとめてくるなと思いますよ、短く。読まれやすいように短くまとめてくるし、で、やっぱりキャッチーな感じでね、送られてるのは、ああいうのは真似できないなと思ってね、います。まあ今回のノートもなんかつらつらつらつらもう本当にもうめめしいというかなんというかもう本当にもうちょっと簡潔に書けないのかという感じですけど、まああれはあれで生みの苦しみがありまして、1月終わっちゃいましたねみたいな書き出しですけれども、2月じゃないわ。あれ1月のね、半ばぐらいからもう書き始めてました。んで、なんか書いたり消したり足したり引いたりしながら、やっと2月になって、というよりももうさすがにこれ3月に書いて出すもんじゃないなと思ってね、さっきパワッと書いてあげたんですけれども、なんかね、動画編集とか、まあラジオの編集は極力早めにするんですけど、動画編集なんかももうささっとやってしまえば終わるのに、なんか置いちゃうんですよね。癖なんですよ、多分。なんかこう、作業をやればいいのに、ちょっと置いちゃうっていうのが。まあ、こういう癖を直していくところから始めないと、多分いけないんだろうな、なんて思ったりしております。2月に入ってですね、今日は、まあ、休みだったので、カレー屋さんに行こうと思いまして、もう1月ぐらいからずっとね、もう、通っているカレー屋さんがあるんですよ。で、3週連続行ってたんです、先週まで。まあそれがクルンドゥという名前で、京大の近くなんですけれどもね、京都のね、東一条通りという通りがありまして、まあそこをちょっと入ったところにあるんですけれどもね。 兄弟とかの、まあ、兄弟っていっぱいあるからな。兄弟のって言うと難しいんですけど、兄弟病院の少し北ですね。兄弟病院があるすぐ北側の道が近衛通りって言うんですけど、そのもう一つ北の通りっていうのが東一条通りで、そのちょうど真ん中ぐらいですかね。うん、川端通りと東王子通りのちょうど真ん中ぐらいの道をちょっと上がったところにあるんですけども、スリランカカレー、本格的スリランカカレーを出していただいてまして、で土日の昼間はランチの場合食べ放題なんですよ。チキンカレー、ポークカレー、いつもダルのカレー、豆のね、カレー3種類と、あと副菜って言ったおかず系を食べ放題で1600円ということで、すごく気に入っていまして、3週連続行ってまして、先週特にね、もうポークカレーの豚の仕上がりが最高で、もうただの素人のちょっとカレー好きぐらいですけど、店主の方に、今日の豚はもう最高の調子が上がってますね、みたいなことを言ってしまいました。偉そうに。上から目線で言ってしまいましたけど、本当に美味しかった。まあ、その前2週もずっと美味しかったんですよ。で、今週をね、とうとう4週連続で行くぞという、気持ちでですね、向かったんですけれども、まあ、近所のコインパーキングに車を止めて、行くんですが、いっぱいなんですよね。満車どころか、満車のところにまだ車が待ってる状態。一番近いところがね。で、ぐるーっと回って戻ってきて、ちょっと離れたところでもいいかと思ったら、そこも満車なんですよ。うわー、もう困ったなーと思って、ぐるぐる回ってて気づいたのは、すぐ近くに吉田神社っていう神社がありまして、ここが節分にすごく有名というか、節分の法要というのがすごく有名な神社でして、だからもういっぱいの参拝客が来るんですよ。で、電車で来る人、バスで来る人もたくさんいるんですけど、まあやっぱりその分車で来る人もいて、で、その、駐車場がそんなに多分たくさんないんですよね。神社自体はないのかな？あるのかな？ちょっとわかんないけど。だから、周りの神社の近所のその辺の、駐車場もいっぱいになっちゃう状態で、ちょっともう、たまらん状態でしたね。吉田神社には何の用事も僕はないんですが、うん。で、結果、もう、二周回ってもう一遍駐車場探そうかとも思ったんですけど、ちょっと諦めまして、ね、四週連続の、カレーは断念。で、ちょっと機材を買いに行かなきゃいけなかったので、ヨドバシカメラの方に向かって、ヨドバシカメラにある鎌倉パスタさんでね、パスタをいただきました。スリランカカレーが食べたかったんです、僕は。いや、鎌倉パスタさんには何の罪もございませんし、美味しかったんですけどね、ボロネーゼ。なんかチーズが3種類ぐらい乗ったようなボロネーゼでね。あそこは和風とかオイルパスタはダメなんですけれども、トマトソースとかクリームに関してはフィットチーネに変更ができるんですよ。で、麺がこう太めなんですよね、フィットチーネって。あれ、まあトマトソースとかクリームソースは非常に絡みやすくてですね、美味しいので、じゃあフィットチーネ変更でお願いしますって言ったら、フォークかお箸かお選びできますけれどもということで、まあ基本的にフォークで食うよりもお箸の方が食べやすかろうと思いましてね、お箸って頼んだんですけれども、忘れてましたね。僕がフィットチーネを頼んだことを。やってきてね、お箸と、いわゆるそのレンゲみたいな感じ、いわゆる和風の麺類を食べるセットを持ってきてくれたんですけどね、太麺なのでまず、こう、絡まんないし、箸でうまく絡まないし、レンゲの上に乗らないし、もう非常に食べにくかったですね。フィットチーネ変更した場合は、 フォークを選んでください。そのフォークを選んでいただくのが一番だと思いますので、もし鎌倉パスタで、まあ鎌倉パスタ以外でもですよ、パスタを頼まれて、フィットチーネとかのちょっと太麺を頼まれた場合は、ぜひお箸ではなく、フォークを選んでいただくのが一番じゃないかなと、そんな風に思う次第でございます。どうでもいい。あ、そう、どうでもいい。よかったですね。ということで、この後、大魔王のお風呂ラジオが始まりまして、そんな大行なことでもないですけど。
大魔王の、
大魔王、
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 お風呂ラジオ。
さあ、1月の末にですね、僕の車 S クードさんがですね、車検という運びになりまして、なんとなんと10年ですよね。10年も乗ってきたわけですけれども、前の S クードから今の S クードに変わって、ね、なんとかかんとかミッション車を探し出してですね、ミッションが好きなので、ミッション車を探し出して、鈴鹿まで買い付けに行ったわけですよ。鈴鹿。10年前ですね。で、鈴鹿まで行くのに、やっと開通したぐらいの新名神ですわ。新名神がやっとなんか開通したぐらい。で、滋賀県で仕事してたので、その新名神で行きまして、もう即買いだったんですよ。もう行って、この車ください状態だったんですよ。もうなんか駄菓子買いに行くような感覚ですよね。この車ちょうだいって言ったんですね。で、当時もラジオで喋ってるのか、でも10年だから、このラジオ始めてないのか、ちょっとその辺がわかんないですけど、始めてないね、多分ね、買い付けた時は。このラジオを始めた時はもうすでに今の車だったわけですが、車を買いに行った時に、まあ、はっきり覚えてないんですけど、多分ね、ウェブに150万とかで出てたんですよ。確か。120万だったかもしれないな。で、もう即買いしますと。もう現金でお支払いしますと、これちょっと貯金を下ろして、払いますということで、即座に買いますって言ったんですよね。そしたら見積もり持ってきてくれたんですよ。で、その見積もりを見たらですね、なんかいろんなものがついてるんですよ。なんかナビついた、なんかカーオーディオ、それが30万とかしててですね、ETC の機械が何万円とかしてですね、で、ボディのそのコーティング剤みたいな、コーティング仕様にしますよ、みたいなのも何十万とついてるわけですよ。で、結果ね、300万にはいってなかったかな。まあでも見積もり250とか以上はいってたと思いますね。ものすごい値段なんですよ。だって僕120万で買うつもりじゃないですか。で、120万に諸経費が多分3、40万だと思うんですよね。だから、40万だとしても160万、170万ぐらいで買えるつもりで言ってますから、こんな値段は出せないよと。300万近くなってるじゃないかと。これはどういうことですかと聞くとですね、まあこれ全部つけていただいてってことなので、まあいらないので、ETC いりません、これもいりません、コーティング。オーディオなんて絶対いりません。これなしでお願いしますって言ったんですよ。まあまあそうですよね。まあなんていうの？グリコ買いに行っておまけはいらない？安くしろって言ってるんじゃないですよ、僕は。わかる？だから、まあ簡単に言うとガンプラ買いに行ってお城のプラもつけられた感覚ですよね。おかしいでしょ？言ってることが。もうそのウェブに載ってた値段で売れって言ってるんですよ。で、揉めましてね、そこからね、1時間ぐらい揉めたのかな。もうでも、それでは売れないって言うんですよ。いやいや、売れないじゃない。じゃあなんであのウェブに載せたんだと。女性の方でしたよ、確か担当の方が。なんで、いやいや、その値段で出したならその値段で売りなさいって何にもいらないから。 オーディオレスでいいし、ETC もなんつけたかったら自分でつけるし、だって、その値段より断然安い値段で、オートバックスとかでつけれますからね。だから、そんなのいらないと、言っているのにもかかわらず、もうそれでは困りますって。上司と喋ってこいよ。いらないって言ってんだから。いや、いらないでは困ります。そこで儲けてるんですよ。いや、そこで儲けてるなら、その値段を最初から書けばいいじゃないですか。120万じゃない、200万で書けばいいんですよ。240、50になるのかもしれないですね。買わないですよ、そんなの。鈴鹿まで行かないですよ。はっきり言って。120って書いたのあんたたちなんだから、責任取りなさいよって話なんですよね。で、いらないいらないって言って、もうそれではどうしようもないのでって言って。でも僕も、引くに引けないわけ。もうじゃあいらねえやつって、帰るわけにはいかないので、もう前の車のね、ラダーフレーム折れてましたから、もう乗ってるのが危険なんですよ。フレーム無理やりこう、溶接してもらって乗ってましたからね。だからむちゃくちゃな状態で乗ってたので、正直もうそろそろ乗り換えないとやばいよっていう状態で乗ってましたから、じゃあもう ETC はつけてって言ったの。ETC はじゃあわかりましたとつけますよと。他はいらないですって言ってね、言ったんですけど、それでもダメだって言うんですよ。わがままでしょ？わがままだと思うんですよね。俺は白のプラモはいらないと言っているんですよ。シャーザクだけが欲しいんです。白ですけどね、僕の車はね、赤いスイートピーじゃないですけど、赤いスイートピーってなんだ。赤い水星じゃないですけど、白だから新松永ですね、つまりね。新松永のザクが欲しいわけ、僕は。そこに白のプラモをね、上に置かれても困るわけですよね。だから、まあなんとかかんとかしなさいよって言ったら、まずオーディは絶対いらないと、僕はナビいらないんだからつって。まあ当時はまだこんな Google マップとかガンガンやってませんでしたけども、おそらくスーパーマップルをね、各地方のを買ってね、やってましたね。どっかの地方に行くときはコンビニでスーパーマップルを新しいの買うわけですよ。で、買ってそれを見ながら移動してました。当時そんなことしてましたね。今 Google マップなかったら生きていけませんけどね、はっきり言ってね。だからナビないと生きていけない体になってますけどね、今はっきり言って。でも、だってね、前の車でナビもないのに、なんとかその鈴鹿の車屋まで行ってるんですよね。偉いもんですよね。偉いもんですよ。うん、ナビもなんもない状態で行ってるんだから。うん、で、その状態で売ってくれないから、じゃあどうするのと。どうさしたいのというふうに聞いたら、もうオーディオはじゃあ諦めますので、コーティングだけさせてくださいって言うんですよ。で、コーティングがまた高いんですよ、これ。なんか知らないけど、もう30万とかかかるんですよ。いらないと。で、当時僕はダートトライアルとかやってまして、もうドロッドロってぐちゃぐちゃのとこ走って、石とかガンガン飛ばしてボディに当たりますから、傷だらけになるんですよ。で、新しい車でもロールケージをつけて競技を続けるつもりでいたので、だから競技やるんで、いらないんですよ、そんなものはと。汚れが目立ちますって言うんだけど、洗った時に違いますとか言うんですよ。知らないよ、そんなことは。いらないですからと。押し問答があって、なんとかやらせてくれって言って、最終的に僕が分かりました。じゃあ、諸経費込みで、200ぴったりにしてくださいと。それなら払いますと。その200ぴったりの中でコーティングやろうが、オーディオつけようが、外すけど、オーディオつけようが勝手にしなさいと。200ぴったりでどうですかって言ったの。だから40万も譲歩したんですよ、だから。120万から諸経費が40万かかるとして、あと40万譲歩したんですよ。確か。で、ETC つけて、あ、違うな、もうちょっと高かったんだな。40万だったらコーティングできちゃうもんね、30万のコーティングね。だからね、コーティングが覚えてることは、そのコーティングが、 結果30万のをやりますって言って、やったらしいんですよ。本当はやってないんじゃないかっていうのを僕は疑っているんですが、やったらしいの。そのやったのが結果、7万か8万かなんかになったんですよ。本当に。おかしくないですか？30万ですけど、今回はこの値段でやりますっておかしくないですか？できるんじゃないかって。それ、やることと、そこで儲けが出せないことは、相殺しないのかなと思うんですけど、まあ、その30万とか40万っていうコーティングが、まあ、もともとふっかけてるんでしょうね、ある程度はね。ね。まあ、何万でできてるわけじゃないんでしょうけど、実際の、その、コーティングだけの儲けを考えると儲かってないんでしょうけど、全体で言うとちょっとでも利潤を上げるために、コーティングをしたことにすると。したのかしてないのか知りません。その後もうほとんど洗車もしないんで僕は。だけど、それを、やることで200万ぴったりにすると。合わせるということで、そうなりましたよね。まあ結果僕は競技はやらなかったので、そこまでズタボロになったり、もう泥の中突っ込んでいくような走り方この10年してないんですけど、まあ結果10年、経ちましたね。だから、まあ、今回その車検出してね、いつも出してる、山の仙人のおっちゃんのところに持っててですね、腕は確かなんですよ、山の仙人みたいな変な言い方してますけど、腕は非常に確かなんですが、その人にお願いして、今回車検をすると。だからその辺のガソリンスタンドに持ってって、ピャッピャーと40分でできました、みたいな車検じゃないんですよ。きっちりいろいろ見てもらうし、それで見てもらうところも、その辺の車屋さんで見てもらうのよりはちゃんと見てくれるし、ここダメだったから交換しとくねとか、ここちょっとやばいからどうするとか相談もしてくれるし、アドバイスもしてくれるわけですよね。で、まあ車がないと不便だろうからって言って台車出してやるよっていうことで、出してもらったんです。向こうの作業車なんですけれどもね、あとで、お借りしまして。アトレイってどこ？ダイハツ？ダイハツだっけ？アトレイですよ、とりあえず。軽バンですよね。で、まあ前2席あって、後ろに1席一応あるんですけど、もうほぼほぼ取ってつけたような、もう本当に、これ座ってて大丈夫かなって、ちょっと揺れたらバカーンって中でゴロンゴロンってこけそうな。まあ多分、一応その車検適合はしてるんでしょうけど、ベルトもなかった気がする。あるのかな？あったのかな？あれちょっとわかんないですけどね。なかったら車検通らないですから、なくてダメな車はですよ。なくてもいい車もあるんで、年代的にも。そのアトレに結局2週間ぐらい乗ってたんですかね。いやー、怖い。本当にオートマの軽は怖いなぁと思ってね、乗ってました、しばらく。で、そのまああんまり慣れてないっていうのもあるし、まあ僕の体に対してコックピットが小さいし、でベンチシートなのでまだそういう意味ではちょっと助かったんですけれどもね。だけどまずタイヤも小さいですから非常にこう滑りやすいですし、風が吹いたりしたり、あと高速道路で横ダンプがブオーとかトレーラーがブオーとか通ったらふわーっと飛ばされちゃうわけですよ。もう怖いですね。まあ台車貸していただけるのは非常にありがたいですし、それがあるからこそその仕事とかもね、滞りなく、マイカーで行ける分もちゃんと電車使わずに行けちゃいますから、大変ありがたいんですけれども、なかなか修行な感じの2週間でした。まあ荷物は後ろも荷室だからボンボン乗せれるんですけど、まあなんせ車屋さんの作業車ですからね、スプリングとかがボーン置いてあったりね、何のスプリングなんだろうっていう、スプリングがガランガランガランって走ってたら言ってたりとかですね、なかなか、あれでしたけれども、まあ台車、やっぱりね、あるといいです。 アルトではないですよ。アトレイですよ。アルトがいいわけではない。あったから良かったなという話なんですけど。まあ、代わりの人とか代わりのものっていうのはなかなかね、そのものの代わりっていうのにはならないけれども、まあ、代わりがあることでやっぱり助かると。まあ、人なんてね、僕なんて代わりなんかいくらでもあって仕事なんかだと。だけどね、大魔王のお風呂ラジオに代わりはいないじゃないですか。大魔王のお風呂ラジオを他の人がやってるとかおかしいし、今回は大魔王さんお休みなんで、私がお風呂ラジオをお送りしますなんていうのは、なんかおかしなことになっちゃうので、さすがにそれはないんですけれども、でも仕事だとやっぱり代わりはいくらでもいるわけで、そうやって台車のようにですね、気づけば別の人がやってるわけですよ。昨年やっぱり病気で仕事を一本週末の分やめちゃったんですけれども、だからこそクルンドゥさんに毎週行けるんですけどね。もうそっちの仕事してたらクルンドゥさんなんて一生行けませんから。だからまあ週末の仕事も結果その来た若い人が継いでくれて、その後僕が会ったことのない人が続きをやってるそうです。でもまあ僕がこだわった部分っていうのは多分すっかり変わっていることだと思いますけれども、でもちゃんとやってるんですよ。それで十分なんですよね。だから僕なんかがいなくたってもううまいこといくわけ、うまいこといくようにできてるわけですよね。だからそういうなんかそういう流れみたいなものをなんか今後もねやっていくためにはですね、まあ自分自身の価値を上げて、まあ代わりはいないぞっていうのがいいのか、いやそうじゃなくてみんなで共有して代わりにやっといておくれよがいいのかっていうと、まあ幼くなってきたので、ちょっと前まではね自分以外のやつ呼ばれると腹立ったりね、本当この間も貴族のたしなみでそんな話をちょっとだけしましたけど、やっぱりまあ若いやつが来たらさっさとやめろとか、逆にさっさと上に上がって俺を使えるようになれと、僕はもうフリーなんでずっとアシスタント業務なのでね、だからそんなことばっかり言ってましたけど、むしろもうどんどん若い人が育って若い人がどんどんやるべきだなぁと思うの。おっさんくせえ意見になってきますけど、だからやっぱり僕は僕でその仕事もそうですけど、むしろそのこうやってネットラジオの方とか、まあドルタ工場のね、ライブの方とかですね、配信の方とかですね、それをもうちょっと手こ入れして、何か新しいことが、新しいなんか波が来て、それをつかめるようにというか、新しい扉が開けるようにというか、まあいろんな言い方ありますけど、一歩前進していきたいなと思っておりますので、1月も終わりましたけど、これを2020年の俺の代わりはいるけど、俺は俺でやっていくっていうのが、まあ、2020年の目標みたいなことでいいのかなと思っております。ということで、この後は、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は何を読みましょうぞ。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングステラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、 今週はですね、ウィリアム・バトラー・イエーツという方の春の心臓というのを読んでいきたいと思いますが、これ芥川龍之介役なんですね。芥川龍之介さんが訳したということで、芥川武士が入っているんじゃないかなと。訳した人でやっぱりガラッと作品って変わるもんですからね。まあ芥川武士がどんなものかは僕は知らないんですけれどもね。一人の老人が瞑想にふけりながら岩の多い岸に座っている。顔には鳥の足のように肉がない。ところはジルコの大部を占める橋上の林に覆われた平らな島の岸である。その傍らには顔の赤い17歳の少年がハエを追って静かな水面をかすめるツバクラの群れを見守りながら座っている。老人は古びた青ビロード、少年は青い帽子にフリーズの上着を着て、顎には青い玉の数珠をかけている。二人の後ろには半ば木の間に隠れた小さな修道院がある。女王に組みした特進な人たちがこの僧院を一挙に伏したのは遠い昔のことである。今はこの少年が再び等身僧の屋根を吹いて、老人の残念を安らかに過ごすべき頼りとした。僧院の周囲にある庭園には少年の隙の入らなかったためであろう。僧人の植え残した百合とバラとが一面に広がって、今では四方からこの肺炎を犯してくるシダと一つになりながら、百合もバラも入り混じって美しく咲いているのである。百合とバラとの彼方には、つまだって歩む子供の姿さえ隠れんばかりにシダが深く茂っている。シダを越えると、橋上と小さな柏の木の林になる。少年が言う。お師匠様、この長い間の断食と日が暮れてからとねりこの杖で山の中や橋場みと柏との中に住む者をお招きになる会議とはあなたの御力には及ばないことでござります。しばらくそのような勘行はおやめになさいまし。なぜと申しますと、あなたの御手は何時よりも重く私の肩にかかっておりますし、あなたのおみ足は何時もより確かでないようでございます。人の話すのを聞きますと、あなたはわしよりも年をとっていらっしゃると申すではございませんか。それでもあなたは老年にはつきものになっている休息というものをお求めにならないのでございます。少年は熱心に情に励したように言う。それもその心を一瞬の言葉と思いとに込めたように言うのである。老人は父として迫らぬごとく答える。それもその心を陶器費と陶器業とに奪われたごとく答えるのである。己はお前に己の休息することのできない訳を話して聞かせよう。何も隠す必要はない。お前はこの五年余りの年月を忠実に時には愛情を持って己に仕えてくれた。己はそのおかげで、いつの世にも剣鉄を苦しめる落幕の情をわずかなりとも慰めることができたのだ。その上、己の開業のしまいと、心願の成就とも今は目の前に迫っている。それゆえお前は一層秘訣を知る必要があるのだ。お師匠様、私があなたにお尋ね申したいように思ってくださいますな。火を起こしておきますのも、雨の漏らぬようにかやぶきを固くしておきますのも、遠い林の中へ風に吹き飛ばされませぬようにかやぶきを丈夫にしておきますのも、みな私の務めでございます。重い本を棚から下ろしますのも、精霊の名を連ねた大きなガマキをその隅からもたげますのも、その間は純粋な敬虔な心になっておりますのも、また、皆私の務めでございます。それは神様がそれ無量の知恵をありとあらゆる生き物にお待ちなさるものを私はよく存じているからでございます。そしてそのようなことをいたしますのが私の知恵なのでございます。お前は恐れているな。老人の目はこう言った。 そうしてその目は一瞬の度にひらめいた。時によりますと夜、あなたがトネリコの杖を持って本を読んでおいでになりますと、私は戸の外に不思議なものを見ることがございます。灰色の大人が橋ばみの間にここを飼っていくかと思いますと、大勢の小人が赤い帽子をかぶって小さな白い目牛をその前に連れてまいります。私は灰色の人ほど和人を怖くは思いません。それは和人がこの家に近づきますと、牛の乳を取って、その泡立った乳を飲み、それから踊りを始めるからでございます。私は踊りの好きな者の心には横島のないのをよく知っております。けれども私は、やはり和人が恐ろしゅうございます。それから私はあの空から現れて、静かにそこここをさまよい歩く、竹の高い腕の白い女子たちもこうございます。あの女子たちはユリやバラを摘んで、花冠にいたします。そしてあの魂のある髪の毛を左右に振っているのでございます。その女子たちの互いに話すのを聞きますと、その髪は女子たちの心が動きますままに、あるいは四方に乱れたり、あるいは頭の上に集ったりするのだと申します。あの女子たちは優しい美しい顔をしておりますが、エンガスよ、フォービスの子よ、私はすべてあのようなものが怖いのでございます。私は精霊の国の人が怖いのでございます。私はあのようなものを引き寄せる秘術が怖いのでございます。お前は古の神々を恐れるのか。あの神々が戦のあるごとに、お前の祖先の槍を強うしてくれたのだぞ。お前はあの和人たちを恐れるのか。あの和人たちも昔は夜になると、湖の底から出てきて、お前の祖先の炉の上で共に歌ったのだぞ。この末世になっても彼らは地上の美しさを守っているのだ。が、己はまず他人が老年の眠りに沈むときに、己一人断食もすれば、戒業も務めてきた。そのわけをお前に話して聞かさなければならぬ。それは今一度お前の助けを待たなくては、己の断食も戒業も成就することができないからだ。お前は己のためにこの最後のことを成し遂げたなら、お前はここを去って、お前の小屋を作り、お前の畑を耕し、誰なりとも妻を迎えて、あの神々を忘れてしまうがよい。己は伯爵や騎士や腰用から送られた金貨と銀貨とをようやく貯めておいた。それは己が彼らをいぶいる愛や恋に誘おうとする魔女どもの呪詛から守ってやったために送られたのだ。己は伯爵や騎士や腰用の妻から送られた金貨と銀貨等をようやく貯めておいた。それは己が精霊の国の人たちが彼らの飼っている家畜の中佐を冷やがらせてしまわぬように、彼らのチャーンの中から牛楽を盗んでしまわぬように、守っていてやったから送られたのだ。己はこれを己の仕事の終わる日のために蓄えた。その終わりも間近くなったからは、お前の家の胸気を強するためにも、お前の穴蔵やラーダーを満たすためにも、お前は金貨や銀貨に不足することはない。己は己の全生涯を通じて生命の秘密を見出そうとしたのだ。己は己の若い日を幸福に暮らさなかった。それは己が老年の来るということを知っていたからであった。このようにして己は青年と壮年と老年とを通じて、この大いなる秘密を求めるために一心を捧げたのだ。己は数世紀にわたるべき悠久なる生命に憧れて、八十春秋に終わる人生を侮蔑したのだ。己はこの国の古の神々のごとくになろうと思った。いや、己は今もなろうと思っている。己は若い時に己が、スペインの修道院で発見したヘブライの文章を読んで、こういうことを知った。太陽が白葉球に入った後、 四時休を過ぎる前に、不死の霊たちの歌を持って真へ動く一瞬、間がある。そして誰でもこの瞬間を見出して、その歌に耳を傾けた者は必ず、不死の霊たちと等しくなることができる。己はアイルランドへ帰ってから、多くの精霊使いと牛医とに、この殉国がいつであるかということを尋ねた。彼らは皆それを聞いていた。けれども、砂時計の上にその殉国を見出し得る者は一人もいなかった。それゆえに己は一心を魔術に捧げて、神々と精霊との助けを得んがために生涯を断食と懐疑とに費やした。そして今の精霊の一人はついに、その殉国の子乱としていることを己に告げてくれた。それは赤帽子をかぶって新しい乳の泡で唇を白くしている精霊が己の耳に囁いてくれたのだ。明日黎明後の第一時間が終わる少し前に、己はその瞬間を見出すのだ。それから、己は南の国へ行って、大々の木の間に大理石の宮殿を築き、勇士と霊人とに囲まれてそのところに、我が永遠なる青春の王国に入ろうと。けれど己がその歌を聴くために、お前は多くの青葉の枝を積んできて、それを己の部屋の戸口と窓とに積み上げなければならぬ。これは唇に新しい乳の泡をつけている和人が己に話してくれたのだ。お前はまた新しい緑の灯芯草を床に敷き、さらに託しと灯芯草と、僧人たちのバラとユリとで覆わなければならぬ。お前はそれを今夜のうちにしなければならぬ。そして夜が明けたら、聡明後の第一時間のしまいにここへ来て、己に会わなければならぬ。その時にはすっかり若くなっておいでになりましょうか。己はその時になればお前のように若くなっているつもりだ。けれども今は、まだ年をとってもいれば疲れてもいる。お前は己を己のイースト本島のところへ連れて行ってくれなければならぬ。少年はホビスのコエンガスをその部屋に残して、その魔術師の工夫した以下の香りのような匂いを放つ灯火に火を灯すと、直に森に行って、端ばみからは青葉の枝を切り、小さな岩がなだらかな砂と粘土とに映っている島の西岸からは、灯芯草の大きな束を刈り始めた。いるほどのものを切った時にはもう日が暮れていた。そして、最後の束を家の中に運んで、再びバラとユリとを取りに帰ってきた時には、すでに夜半に近かった。それはすべてのものが宝石を刻んだごとくに見える、暖かな美しい夜の一つであった。スルースの森は遠く南に至るまで緑柱石を刻んだごとくに見え、それを映す水は青ざめたタンパク石のごとく輝いていた。少年の集めているバラはきらめくルビーのごとく、ユリはさながら真珠の鈍い光を帯びていた。あらゆるものがその上に不死なる何者かの姿を止めているのである。ただかすかな炎を影の中に絶えず灯しているホタルのみが生きているように思われる。人間の望みのごとく、いつかは死するごとく思われる。少年はバラとユリとを両腕に抱えきれぬほど集めた。そしてホタルをもその真珠とルビーとの間に押し入れて、それを老人のまどろんでいる部屋の中へ運んできた。少年は一抱えずつバラとユリとを床の上とテーブルの上とに置いた。それから静かに戸を閉じて、灯芯草の床の上に横になった。彼はこの床の上に、そばにその選んだ妻を持ち、耳にその子供たちの笑い声を聞き、平和な少年の時代を試みようとするのである。黎明に少年は起きて、砂時計を携えながら湖の岸に降りた。彼は小舟の中へパンと一瓶のブドウ酒とを入れた。それは彼の主人が悠久の戸に上がるのに際して食物に不足しないためであった。 それから彼は座ってその第一時間が黎明を去るのを待っていた。次第に鳥が歌い始めた。かくて砂時計の最後の砂が落ちていた時、すなわちすべてのものはその音楽をもってあふるるように見えた。これはその年の中の最も美しい、最も生命に満ちた時期であった。そして今や何人もその中に鼓動する春の心臓に耳を傾けることができたのである。少年は立ってその主人を見に行った。青葉の枝が戸口を塞いでいる。彼はそれを押しのけて入らなければならなかった。彼が部屋に入った時に、日の光は輪をなして揺らめきながら、床の上や壁の上に落ちていた。あらゆるものが柔らかな緑の影に満たされているのである。けれども老人はバラとユリとの束をきつく抱きながら座っていた。頭は胸の上に垂れている。左手のテーブルの上に、金貨と銀貨とに満ちた革袋の乗っているのは旅に登るためであろう。右手には長い杖があった。少年は老人に触ってみた。けれども彼は動かなかった。またその手を上げてみた。けれどもそれは冷たかった。そしてまた力なく垂れてしまった。お師匠様は他の人のように数珠を数えたり祈祷を唱えたりしていらっしゃればよかったのだ。お師匠様の尋ねなすったものは御心次第へ一生の中にも見当たったもの。それを不死の霊たちなどの中にお探しなさらなければよかったのだ。ああ、そうだ。祈祷をなすったり数珠に接吻したりしていらっしゃればよかったのだ。少年は老人の古びた青びろうどを見た。そしてそれがバラとユリとの花粉に覆われているのを見た。そして彼がそれを見ているうちに、窓に積み上げてある青葉の枝に止まっていた一羽のつぐみが歌い始めた。はい、ということで、大変難しかったです。編集はしてありますけどね。もう詰まりまくって、まあ3倍ぐらいの時間かかりましたね。はい。わからない字がまず多い。まあ、芥川さんの作品をずっと読んでる時もそうでしたけど、それにしても難しい字が多かったですね。うん。もう今じゃ多分まず使わないであろう言葉っていうのがたくさん出てきて、ビロードとか漢字で書いてあって何のあれも打ってないんですよ。ルビーも打ってないんですよ。本当に読めやしませんよ、ビロードなんて。僕は林先生じゃないんですからね。いやー、ちょっと難しかったですけど、まあ29ページという短い、小説短編だったので、まあまあなんとかかんとかいけてるかなという感じですね。お客さん入れてるような朗読で絶対読んじゃダメ。こういうのはね。少なくとも僕は読んじゃダメですね。まあ、一旦全部今の言葉に直してから読まなきゃダメですね。うん、ルビー振るというかもう漢字を普通に、カタカナとか、ひらがなとか漢字に、わかりやすいね。今使うような漢字に直して、読まないと多分ダメじゃないかなと思います。もうなんせそういうのがもう昔のまま書いてあるのが青空文庫でございますのでね。まあ、難しくないのを選ぶのが難しいんですよ。本当。まあ、著作権が切れてるものと決まってますからね。はい。まあ、次回はちょっと簡単なものを探したいと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボ も料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐ、ライブ&カフェバーブラセボに。今日も明日も飲みに来てね。
で読んでるわけですけど、まあ一応防水仕様なんですよ、この僕の電話が。なんですけどね、正確に動いてくれない。だからページをめくろうとしてるのに戻っちゃうんですよ、どんどんどんどん。それも時間かかる要因でね、全部編集してカットしてますけど、チッとかねとか言いながらやっております。かといって水に濡れている状態でも触りやすい敏感なのにしとくと、まあ濡れてない時に敏感すぎていろんなことを触っちゃったりね、難しいもんですね。まあかといって本持ち込むのもまたちゃうしなと思いながら。はい、ということで、メールはいただけてませんので、今回も質問箱ですね。新型肺炎が散々煽るので、新型肺炎は煽ってないですよ。新型肺炎のことを散々マスコミとか周りの人が煽るのでってことね、手洗い&うがいがこれまでになく励行された結果、インフルエンザの発症が減ったそうですよ。災い転じてってやつですかね。あー、そうなんですね。まあインフルエンザにしてもそうですし、まあ、今回の新型コロナウイルスっていうやつも、まあどうなんでしょうね。まあ恐れすぎるのはやっぱり良くないんだろうなと思ってます、正直。この間見たテレビに出ていたその専門家の方は、まあとりあえずそのあんまりその怯えすぎずに、まあとりあえず手洗いとうがいとかを、それでマスク全然売ってないらしいですけどね。まあどこの薬局行っても本当に品切れ状態が続いてるようですけど、まあマスクを極力しとくとか、そういうことで、まあほぼほぼ予防できるのではないかという状況にはなっております。まあ何日か前に行った喫茶店でね、コロナウイルスが心配なので、店員はマスクをしております。申し訳ございません、みたいなことが書いてあって、まあ、この状況だから仕方がないんだけど、それ書いて、でもマスクしてっていうのが、まあ、なんかね、難しいね。エチケットってなんだねっていうね、そんな風に思いますけどね。よくわかりませんね。まあでも実際問題、その日本でも死んだ方はいらっしゃらないですね、まだね。亡くなった方は中国以外でなんかフィリピンで見つかったというお話は出ておりましたけれども、まあ日本国内ではそれはまだないということですけど、まあもちろんまだまだ予断は許さない状況ではありますし、でまあその 10%15% ぐらいの方がかかるとバリアになって収束していくって言うんだけど、そのためには10人に1人がかからなきゃいけないっていうのも、まあ変な話だしね。まあ、新型、インフルエンザ でわーって騒いだやつも今はもう普通のインフルエンザになってるらしいですからね。あんだけ騒いで撲滅したわけじゃなくて、ウイルスはおとなしくなって、まあインフルエンザのままですけど、もうそんなにうわーってなるようなものではない状態で、今でも生き続けているということらしいので、まあ今回のものも早めに収束していただいて、まあその辺にある風邪と変わらないものになってくれたら一番それがいいんですけどね。まあ風邪でも人は死にますので、はい、あの死ぬ時はね、あれが良くなければ、やっぱり普通の肺炎でも普通のインフルエンザの普通の風邪でもなくなる時はなくなるわけで、それだからいいってことではなくてね、だから、あんまり恐れすぎないのが一番いいと思います。中国の方でマスクがないからってペットボトル頭から被ってた人いたけど、何の意味もないのでやめた方がいいです。格好悪いから。はい、次ですが、またあれですか、以前みたいに自分だけが質問箱に投稿してる感じになってるみたいですねっていう、あなたが誰なのか知らないので、わかんないですけど、そうなのかもしれないですね。以前みたいに一人じゃなかった時代っていうのは、まあ予想の通り、みんなのあれですよ。いわゆる質問箱のオフィシャルから送られてきたやつに僕が一生懸命答えてたんですよ。なのでね、そんなのに答えたって意味ないわけですから、それを切った途端にあなたの、どなたか知らないですけど、あなたの質問だけが送られてくるという状況になってますので、みんな負けずに頑張ろうぜ。メールも質問箱も皆さんからのご質問など、ご要望など、知った激励など、感想などいろいろお待ちしてますので、ぜひぜひ送ってください。何でもいいですからね。はい、よろしくお願いいたします。ということで、2月も始まりました。2020年も12分の2を走り続けるということでございますので、最強最後のドロータ工業ボリューム9もございます。去年の、本当は2月の10日かなにやる予定だったライブのリベンジということで、かっこリベンジということでね、つけさせていただきました。今回も中津 B コードでですね、非常に盛り上がるライブをお届けしたいと思っておりますので、皆さんぜひお越しください。よろしくお願いいたします。予約はそれぞれの出演者の方のところでも、僕のところでも大丈夫ですので、ぜひお願いします。ということで、今週はこのあたりで2月も突っ走っていきますよ。2月は逃げるなんて言いますからね。今年は1日多いんですよね。ウルード年なので29日までございますが、まあ早めに抜けていく2月を、まあなんとかかんとか頑張って通り抜けていきたいと思います。皆さんも一緒に走りましょう。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はこのあたりで、お相手は大魔王でした。